大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
はい、どうも、
こんにちは。
こんにちは。WBC がすごかったね、やっぱり。
すごかったですね。
なんか、WBC のおかげで、高市問題をそらしてる放送局は何度とか文句言ってる人もいるんだけど、面白かったよね。
WBC？
WBC。
それはそう。
大谷すごいわ、やっぱり。
ドラマみたいだね。
そう、最後と、トラウトを三振で取っちゃうなんて。
はい、いやいや、
劇画みたいだから。
そうなんだけど、金子さんがこの話に乗るとはちょっと思ってなかったんで。
あ、すごかったんだよ。余韻とかガラガラだったんだから、午後からもうどんだけみんな前から用意すんだみたいな感じで。
そうそうそう。
俺だって道路ガラガラだったんだ。
いやね。多分ね、岸田さん、誤算だったと思うの。
どうして、
WBC でなんとか高市問題とか統一教会問題とかそらしてくれるはずだっていうのが、結局彼のウクライナ訪問が一番かすんじゃったっていうのが、WBC の結果だったような気がする。
しゃもじには超驚いたわ。
そうね、しゃもじもあるわ。なんかすごいね。それからあれでしょ、WBC の結果もあるけど、はい、もう一つなんだろうな、今の、その政府がね、はい、いろんなことを言ってるけど、彼がウクライナやってるのが言ったのが何のためだか見えないじゃないですか。
行きたい、どうしても行くっつった。
いやだから目立って、とにかく演出をして、自分の失点を隠したいっていうのが見え見えのような気がして、僕はちょっとね、いただけないな。だって武器援助もできるわけでもないのにさ、なんでこんなとこ行くんだよって。それは G7 に来いって言ったら、来るに決まってんじゃん。
思い出作り。
ゼレンスキーは武器欲しくてしょうがないんだからさ。
でも、あれで、まあ、ちょっと言えば、まあね、他の国の人みんな行ってて、みたいな、今度 G7 開く。これはなんかこう、ちょっと行かなくちゃまずいぞ感もあって。で、まあね、なんて言うんだって、ブチャ？ブチだっけ？どこだっけ？ちゃんと。
そうそうそう。
ね、なんか、とっても悲惨な場所まで訪問してるっていうのは、やっぱりなんか、まあやんなくちゃいけない、まあ、ことだったのかもしれないなっていうふうに、ちょっとは俺は思うんだけどね。
そう、だけど、このタイミングがないんじゃないの、っていうのは僕の、感じだよね。国家の、国会の最中で、しかも。
まあね。
だから統一教会問題っていうのは、統一地方選でさ、結局、調査が曖昧になっちゃったじゃないですか。で結果何が起きたのかって言えばさ、
はい、
僕らはちょっとびっくりするけど、共同通信 の調査でもまだ、自民党の支部でね、12県連で全くそのチェックしませんって言ってるわけだよ、調査全然してないのにね、で2つの県連が回答してないわけだから、14、まだ残ってるわけじゃない、しかも他は形式だけだから、もう実質潜って動いちゃう可能性もあれば、もう無所属だったらもう公然と復活するわけじゃない。でそれなんでその兆候だって見えるかっていうと、LGBT 法案を先送りにしたからですよ、統一地方選ね。統一地方選の前にやれば、統一教会問題をしっかりけじめをついたっていう形で、示すことができた。
なるほど。
地方議員までってなったら、どのくらい汚染されてるのか分かんないよ。
逆にこの旧統一教会問題は、地方議員の方が結構こう影響力多いっていう話が、
家庭なんとか法とか
それをするんだったらば、やっぱりそのなんか LGBTQ 法案をちゃんとこの地方選の前に国会で通しとかなくちゃいけなかった。これ通すことによって、例えばそのね、応援してくれる人たちがこう意見が違ったりすると、ね、そこにちゃんと地方選に統一教会のまあ、影かね、
そうそうそう、
影みたいなのが影響力を少し失う可能性はあったよね。
結びついてんだね、全部。
それなりにやってる、形になるはずなんだけど、
そうですね、
全くそれを先送りしたでしょ、これはもう全く統一教会問題ズブズブだってことですよ。それからもう一つ問題なのは、 やっぱり高市問題で朝日とか毎日とか新聞の調査見ると、結局高市さんの説明に関してね、捏造で内容は不正確っていうのは納得できないっていうのは 62%、 納得できるが 17% だからさ、普通の人が見てももう絶対に破綻してるじゃない、明らかに。
そうだと思うんだけど、
ね、磯崎補佐官も働きかけも問題があるが50で、問題はない20、まあ、これでも28もあるっていうのはすごいけど、で結局高市さんは15から17日にかけて、結局なんだろう、あの捏造は撤回しないとか、質問するなっていう発言は撤回するなっていうふうになった時に、総務省が22日に、あの最終報告出したら、もう文書捏造はなかったっていう結論を出しちゃった、だからもう高市さんの論拠は完全に塞がれてるわけ、で 彼女は自分、総務省出身だった自分の秘書がね、2人があの絶対ないって言ってるはずだと、レクはね、あの大臣レクがね、あのところが、その一人はね、あの総務官僚は絶対ないとは言った覚えがないって答え出してるから、もうみんなあの高市さんを守る人はほとんどいなくなってる。
レクチャーもちゃんとあったと。
そうそうそう、ひょっとすると自民党の議員の中も、その質問するな発言に対して顰蹙を買うって言い方してると、安倍派の中でもライバル一人あの蹴落とすチャンスかなと思ってるのかもしれない。
あ、なるほどね。
そう、まあ、これはうがった見方なんだけど、でこういう状態の中で僕はやっぱりね、最大問題なのはこれだけ国会を空転させて言論弾圧みたいな問題なのにもかかわらず、それをあの全くね、高市さんの答弁に任せるとかさ、まだ言っていて、自分のリーダーシップ取る気が全くないんだよね、あと本当に決断力がないし、
結局
岸田さん、安倍派に対する配慮だけしか考えてない、で首相だけになりたい、もうそれは見え見えで、だからもう一生懸命そのウクライナ行ったりとかごまかしを一生懸命やるんだけど、かえってね、やればやるほどわざとらしい、ど真ん中を外しながらなんか取り繕ってる感じがすごくひどくて、それでなんで支持率が上がるのか俺にわからない、こんなひどいのは。僕はもう多分経済が若干そのコロナが下火になったからっていうんで支持率が上がるっていうね、なんか変なね、本当にあの植物的な発想で、僕は見ていても、まあさっきね古賀さんが来たけど、古賀さんは集団的自衛権反対、からアベノミクス反対、から原発も反対じゃないですか、3点セット揃ってる人なんで、まあ当然弾かれたわけだよね、でそういう人はあの、まあ、ある意味ではそんなに多くなかったんだけど、そういう人はもう全部あのメディアから排除されたわけですよ、でその時にアベノミクスに乗っかってたリフレ派とか MMT とかいうのはさ、僕はやっぱり犯罪的だと思うよ、彼のような立場でその孤立してるのに、なんかお金をばらまけばいいんだみたいな議論で、結果的にアベノミクスをね許す結果になっちゃったんだから、で結局何が起きたかというと、アベノミクスでズブズブにお金をジャブジャブにやってゆでガエルにして、それで右傾化、彼の言う要するに軍事化みたいなものをどんどん進めたいと、で結果としてこういう金融緩和とお金のばらまきっていうのは破綻をしていくわけじゃないですか、今その産業も衰退するし、財政も金融も機能したくなる、でこういう状態が今現れてきてるっていうのが今の状況だと思うんですわ、で、
ね、この20年間こう給料も上がらずに、
そう、
まあ、この間、ね、ドイツに詳しい人が来て全然違うと、
そう、
ね、言ってるわけだよね、
そう、給料も上がらないのは、もうもちろん、いろんな意味で非正規が多くなったとかね、最低賃金上げないとか、内部留保貯めちゃって、配当とか株主配当ばっかりやってるとかね、そういういろんな面があるけれども、もう一つ重要なのは、アベノミクスの結果生産性がどんどん落ちて、でどんどんどんどん要するに産業が衰退してるわけですわ、でしかもこれはまた ちょうどあの岸田さんがウクライナやった時、中ロが、あの中国とロシアが会談をして、で中国への輸出がどんどん落ちてるわけですよ、今アメリカとの関係でね、どんどん中国輸出を減らしてるわけですよ。で結果として貿易赤字がひどくなっていて、なおかつね、自動車の自動運転とかそういうのがダメになっちゃうと、もうほとんど日本は追いきと行きになっちゃうわけじゃないですか。
もう最後は、まあ、観光
と観光だけ
だけがこうギリギリね、もうインバウンド
ギリシャになるんですよ、そういう意味では危ない国、
みんな出稼ぎに行ってね、
そうで僕がそういう中で今2つの銀行が来て、
はい、
それでクレディ・スイスが来て、だけどアメリカの FRB は 0.25 の利上げをし、スイスの中央銀行が 0.5% の利上げをしたと、だからインフレと金融システム不安のジレンマの中でもインフレ抑制で入ってくるので、今短期金利はすごい差がどんどん広がっていくと思う、だけど将来は今不況の状態だから長期金利は上がらない状態になってるわけです。このいびつな状態が当面なんとなくじわじわじわじわ金利が上がってきてるだけで、その円安もちょっと落ち着いた状態になってるけど、僕はね多分貿易赤字がどんどんどんどん実体経済が進んでくると、この状況が長引くと相当日本は危なくなるなと。
危なくなるっていうのは、まあ外国では銀行潰れてて、それをなんかね、あの国が
不況になって
くるから、ちゃんとあの預金は保護しますみたいなこと言ってて、ギリギリ保ってる感じがするけど、これが日本みたいなの国にどういう影響あるの？日本はこういうことが あっても平気なの？
不況なんじゃないですか、うんうん、すごい不況になってきて、それで貿易赤字も赤字の状態になってくるじゃない、
はい、
だけど金融政策は金利を下げればいいかって、下げても全然良くならないわけじゃないですか、持たせるのが精一杯の状態をまた続けるから、そうするとアベノミクスがさらに、あの深刻な状態で累積していく、でその時に一番今例えば危なくなるのは、そのキャピタルフライトみたいなね、短期の金利差がある時、円が外へ逃げちゃう、で今多分日本の製造業も日本の国内で開発しなくなって、アメリカとかね、アジアで開発しているような状態になってる、実物経済のキャピタルフライト始まってるし、それから個人はあの銀行でも外貨預金とかね、外貨の生命保険とかやってる人たちが増えちゃってるわけですよ。でこの状態で貿易赤字がずっともう19ヶ月で過去最大をずっと更新してる状態がガーッと長くなってくると、これはやばいなって、日本がやばいなってなった時が危ない、本当に、だって日本に投資する先ないんだから、お金が余っててもお金はみんな外へ行くしかない、外へ行ったら円安になるしかない、それが今僕らの憂えてる一番最大のなんかリスクのような気がする。
今1ドル131円から2円ぐらいの間をうろちょろしてるけど、これはどうなって予想としてはいくの？
いやこれは難しいですね。だけど今のところは、あの、いわゆる金利差はあるから、円安は急に修正はできないけど、だけど急激に円安になるっていうのは長期金利も落ちてきてるので、海外にも投資しにくくなってるからそうなってるんだけど、短期資金だけでもとにかく逃げようっていうふうになり始める、その状態が来た時が危ない。
日本もダメだけどもアメリカもダメだ。
ダメだから。
ヨーロッパも影響する。
危ないから。っていうことで今ちょっと三すくみの状態になってるけど、僕は危ない。でこの中で根本的な手を打ってないから余計危ない。なぜかっていうと、まあさっきの MMT とかね、リフレ派のやつは犯罪的だっていう、なんか良心的な顔してる人もそういうことやってるから、僕はちょっと信じがたいけど、今何が起きてるかって言ったら、予備費でまた2兆円ですよ。だから MMT ああいうことやってさ、お金ばらまけばいいんだって言ってるから、日本の自公政権がこういうぐずぐずの政策をやってることを、みんなもう許容しちゃってるわけですよ。
なるほど。
で予備費だけじゃなくて、こう2兆円の物価対策もそうでしょ、あと基金っていうのがほとんど使ってないんですって。
そうらしいね。
576のうち27基金が全く使ってないんだって、うんうん、
基金作った会社だけが金食い虫になってるってことだよね。
だから結局天下り先ですよ、
うん、ああそういうことになるか。
だからもうこういうこと批判できないんですよ、うん、そういう人たちはお金一緒にばらまこうって言ってるから、
うん、
だから僕は、ね、ちゃんと電気補助金もそうなんだけど、
なんかさ、うん、国が困ってる時にさ、困ってる人が増えてってる時にそんなことしなくてもいいのよね。
いやそう、電気補助金だってカルテルじゃない、うん、ああいうやり方して釣り上げて下げてね、補助金でってもうボロ儲けでしょ、
はい、
ちょっといい加減にしろって言いたいですよね、うん、
はい村井、
はい、うん、ありがとうございました、はいはい、金子勝さんでした、うん、大竹紳士交友録、来週月曜日はガンバレルーヤの登場です。お知らせの後は交通情報です。